始まりました朝日の音の音第339回です。この番組はバイオリン職人の私朝日が音楽、特に弦楽器のことについてあれこれ話すポッドキャストです。皆さんこんにちは、今年最後の2023年最後の配信となりました。前回の、告知といいますかの通り、今年の振り返りをしてみようかなと思います。はい、では本編早速いってみます。では2023年の振り返りをしてみようと思います。今年1年はとにかく大きな1年だったなと私自身思います。去年で仕事を辞めて、で、地元の静岡に帰ってきて、でいろいろあったんですが、最終的に工房を始めるかっていう風になりまして、そんな感じで今に至るというとこです。まあ本当なんでしょうね、年の前半はほぼ更新、番組の方で言うと配信ができてなかったので、まあ忙しくしてたっていうところではあるんですけど、まあ、展示会が3回かあったし、ね、引っ越ししてきてとか強制的なそういう手続きがいろいろあったりとかですね、そんなところですごく、まあ、日々を超えていくのに精一杯だったっていうところですかね。で後半になってくると少しこう時間が取れるようになったっていうところはあって、まあ、今配信は満月と新月の日にっていうことでやってるんですけど、そのスケジューリングがクリアできるようになってきてるかなと思うわけです。はい、ではなので、まあ2024年はこのまあ大体月2回の配信を休むことなくこう続けていけたらなと思います。でもう本当今年1年は番組の配信、まあ内容ですよね、内容も本当自分のことというか今こんなことやってますぐらいのことしかお話ができてなくて、なんか声でブログを書いてるっていうかねそんな感じになってしまったんで、まあ、それでも聞いていただけている、数字的には聞いていただけているので、すごくそれは嬉しいんですけれども、もう少しね、なんか、番組の冒頭で言ってるように、なんか音楽とか弦楽器のことをいろいろお話をして何かの役に立てたらなと、そういった配信ができたらなっていうのがあるので、来年はもう少し、内容についてもまあどうなるか分かんないですけどね、充実させていけたらなと思ってます。それこそ職人さんをゲストでとかね、お招きしてお話聞いてみたりとか、あとは演奏家の方と一緒にお話をしてみたりとかですね、多分この番組を聞いてる方って、まあバイオリンやられてる、バイオリン、チェロ、ビオラやられてる方が多いと思うんですけど、そういった方がやっぱ聞きたいのは、職人さん何やってんだろう、どんなことやってんだろうなとか、あとはきっとね、あの演奏が上手になりたいっていうところで、この番組を聞いてっていうことじゃん、聞けば演奏が上手になるっていうわけではなくて、なんか演奏が上手になるっていうこともどこかしらこう頭の中にあるのではないかと思うので、まあ、そういったところに関して、僕は本当演奏は本当趣味の世界の人間なんですけど、演奏家さんと一緒に、まあ、日々のこう練習をどういうふうに取り組んだらいいかとか、上手に弾けるようになるコツとかですね、そういったところを聞き出したりっていうかね、お届けできたらなと思うんで、そういったところにも少し力が分散できて 配信できたらなって思っています。これはずっと今年1年も思ってたんですけど、全然そんなことに手を伸ばすっていうくらいできなかったんで、なんでまあ来年1年は少しそういったところも充実させられたらなと思っております。はい、工房を始めて、順調といえば順調、まだまだたくさんの方にまず認知活動をしていかないといけないっていうところは痛感している部分で、まあここは引き続きやっていかないとなっていうところですね。まあチェロの依頼がとても多いっていうのは、びっくりしています。どっかのタイミングでツイートもしてる、まあ、ポストもしてるんですけど、うちで来る方の7割ぐらい本当に、まあ、チェロで今のところなので、そう、こう静岡って結構チェロが多いのかなと思っています。でも音楽教室とか個人でやられてるその弦楽器の教室だとバイオリンがやっぱり多いので、そういったところだけではないと思うんですけど、もしくはね、バイオリンはもう行くところが決まっているっていうか、そういったのがあるのかもしれないですね。チェロは買ったお店に持っていくか、でも静岡県内のお店で買ったとすると、まあ、職人が常駐してるっていうわけではないと思うんで、そういったところも影響してるのかなとかね思うんですけど、でも、工房ももう少しこう軌道にね乗せていけたらなと思っております。まあいつもと変わりのないこう日々の生活の話ばっかりになっちゃってますけど、静岡に越してきて、新鮮だったというかね、思い出したとか、あとはやっぱ東京とちょっと違う、当たり前なんですけど東京と違うなって思うところもあって、その辺少し今からお話しして終わりにしようかなと思います。まずですね、静岡は、まあ、地方都市なんですよ。それはすごいやっぱり、あ、地方都市だなっていうか、いい意味でこう安心できるっていう部分もあるんですけど、時間の流れもそこまで早くないし、なんかね、こうとにかくあと気候がすごいいいんですよ。夏は暑いですけど、冬はまあまあ東京と比べても多分2度ぐらいあったかいのかなっていう感じはやっぱしますね。温暖でとても過ごしやすい場所だなっていうふうに思います。あとは引っ越しをして、でいろいろ家財道具も全部持ってきてるんですよ。で一個発見というかね、戻ってきて気づいたことというのが、やっぱ静岡って海に面してるじゃないですか。で静岡市って結構それこそ海、今住んでるところ直線距離ってどれくらいだろう、5キロないところに海があるので、駿河湾っていう海があるんですけど、潮の被害っていうか塩害まではいかないんですけど、やっぱ潮の影響って受けるんだなと思って、今年はね台風が上陸したとかっていうことはなかったような気がするんですけど、結構な大雨とか台風が近づいてきてて、台風一過の翌日とかはやっぱ窓に塩だろうなっていう白いこうものが付着してたりとか、あと東京でもずっと年単位で使っていた、洗濯ハンガーっていうのかな、物干し竿にかけるハンガー、あれが静岡に帰ってきて半年するぐらいでメッキが取れて錆びてきているっていう、東京でも年単位で使ってて全く錆びるどころかなんかねまだキラキラしてたんですけど、静岡に帰ってきたらあっという間にこう錆びてきて、わあやっぱ潮の影響あるのかっていうのは、なんか発見というかね驚きが一つありますね。だからちょっとその辺の対策する必要はないと思うんですけど、 窓開けると風が強い日とかやっぱ潮の香りがしてきたりとかした日もあるし、まあ海近いんだなと思って、その辺は思うところ。あと同じところで水の成分が違うなっていうのも、感じたところですかね。洗濯機もね、向こうから持って帰ってきたんですよ。で向こうでやっぱ使ってるとカビてくるじゃないですか。で洗濯槽クリーナーみたいなあのパウダーとか入れて泡してでとかっていうのもやってるんですけど、で静岡でもやってて、でもそのカビの種類みたいのは違うのかなっていう感じが、東京にいるときはなんか黒い、まあ、出てくるじゃないですか、あれだったんですけど、静岡はなんかこう水が出てくるところ、あそこがですね、あのピンクカビではなくてなんか違うものがこう付着して、東京ではこれなかったんですよ。あとはカビの出る場所もちょっと違ってるなみたいな、ところがあって、やっぱ水も違うんだろうなっていう、東京水道局でしたっけ、あそこから来てる水どこから入れてるのかな、お水、静岡の場合もどこからちょっとお水が来てるか分かんないんですけど、水が違うとそういったね部分も変わってくるのかっていうのが発見っていうか、あやっぱ違うところに越してきたぞっていうのを感じたところですね。そんな感じかな。あともう一個ぐらい、あそうそう思い出した、あの道路が汚いんじゃないな、デコボコしすぎてるっていうのは静岡に帰ってきて思いました。東京はね、もう東京そんな車で走ってないから、もしかしたら東京もそうなのかもしれないんですけど、住んでる場所、東京に住んでた場所と今住んでる場所はだいたいこう似たような、にぎやかさっていうんですか、東京は都心に住んで23区に住んでたわけではないので、まあ畑も見えたりとか、狭い路地は車が1台こう1台半ぐらいですよね。だからこう交差するっていうか行ってきてみたいな難しいような、そういう住宅地みたいなところだったんですけど、で今住んでるとこもそんなところなんですよね。でそうって考えると結構ね、道がすごいガタガタしてるんですよ静岡。この辺はインフラが追いついてないのか、東京はやっぱりお金もいっぱいあるからちゃんとその辺の道路の整備もできるのかわかんないんですけど、結構ねその辺は感じましたね。東京にいる時も、ゴールデンウィークやお盆、あと年末年始にこうレンタカーして帰ってくるとか、なんか旅行でどっか出るとかでレンタカーして出たりとかする時もあったんですけど、ここまでガタガタしてなかったよなアスファルトっていうのがあって、その辺はやっぱりちょっと違うんだなと思って、多分静岡市としてその道路の凸凹よりももしかしたら違うところ、例えば電線を地中に埋めますとかですね、あとは市街地というか駅の周辺の再開発っていうか、その辺をに注力してるのかなとかね思うところはあるんですけど、道路は後回しなのか、もしくは静岡市ってもともとすごくこうなんだ氾濫してたんですよね、江戸時代ぐらいまで。なので結構ぬかるんでるっていうか、もともと川だったんで、そういったところでこう地盤が緩いからどうしてもしっかり道路をアスファルト敷いてもなってしまうのかとかいろいろあるんですけど、なんかそこはすごく感じましたね。ガッタンガッタンしてるんで、これ自転車で通るの怖いし、ね、オートバイっていうか原付で通っても結構ガタガタするから怖いんじゃないのかなとか思ったりもします。はい、バイパスっていうかね、高架の上の、あの道路のアスファルトも 結構歪んでたりとかするし、まあその辺は気づいたっていうかね、まあ、ちょっと違うんだなって思ったところです。そんなところかな。電気ガス水道ライフラインはほぼ変わらないですかね。金額ベースで言うと請求金額も電気ガスもだいたい同じぐらいだし、水道がね、あれ静岡の方が少し若干高いかなとか思ったんですけど、東京の水道と静岡の水道のあの明細を見てもそんな変わりはなかったんで、あ、これは感覚だったかみたいなとこですかね。まあ難所あったかいですね。まあさ、まあ冬はやっぱ寒いんですけど、やっぱ静岡だけなんか変なんですよ。これは帰ってきて気づいたとかではなくて以前から思ってたことなんですけど、なんだ天気予報とかでこう東海地方とか、まあ静岡じゃなくて東京にいるときは関東周辺のとか出て、静岡もちょろっとね東京にいるときも気温が出たりとかしてたんですけど、やっぱり静岡だけ明らかになんか違う気温が出てる日が多くて、例えば静岡に帰ってきてだと岐阜、長野、愛知、三重で静岡みたいな感じでこう天気予報でその辺の東海地方の天気図っていうか気温が出るんですけど、軒並みだいたい例えば13度ですとかなってると、11度13度とかなってると静岡だけ16度とかね、なんかそんな感じで、なっている部分があって、なんかね、そこはやっぱ住みやすいんだろうなって思います。富士山もすごい近く毎日見えるし、これはね結構贅沢なことなのかなって思ってみたり、はい、そんなところで、まあ静岡は地元ですし知り合いもいたりとか、まあ、土地勘もあるし言ったところで楽しく過ごしています。その生活のベースというかリズムみたいのは、整ってきていますし、家の方も引っ越しからもう1年ぐらい経ってまだ片付けたいというかね、ここをこうしたいっていうところはいっぱいあるんですけど、まあ日々季節1年やり過ごしていくところでのぐらいのオーガナイズは終わったので、扇風機を入れるところとかオイルヒーター入れるところとかそういったところの場所決めもまあほぼ固まったしっていったところで、来年は飛躍の1年っていうか、もっとね、たくさんのお客さんに来てもらいたいし、制作の方とかねもうガンガン進めていきたいですし、そういったところで飛躍の1年になったらなと思っています。はい、で番組の方はもう少し内容の方をお役立ち情報とか、ゲストをね呼んでって言うとあれだっけな、ゲストにお越しいただいていろいろ職人サイドの方の話とか演奏の話とかそういったところもたくさん皆さんにお届けできたらなと思っています。はい、とにかく1年本当、ね、なかなか更新できない時もありましたけれども、聞いていただけています、聞いてくれている皆さん本当にありがとうございます。もう少し、楽しい次の配信来ないかなみたいな、そういう風になっていただけるような番組にしていこうと思いますので、また次の2024年の1年もどうぞよろしくお願いします。といったところで 今年最後の配信はこの辺で、1年の振り返りをしてみました。あと今日27日なので8、9、10あと4日、はいですね、今年1年風邪などひかずに、良いお年をお迎えください。また2024年も、ね、楽しくやっていきましょう。本当それが一番ですよ。それは帰ってきて引っ越しして、ね、大きな1年になりましたけど、まあ、とにかく楽しく健康でやっているっていうのがすごい大事だなって思う1年だったので、来年も 良い一年に皆さんしていきましょう。はい、そして番組をまた今後も聞いていただけるととても嬉しいですといったところで、今日の配信はこの辺で、良いお年をお迎えください。ではまた次の新月の日にお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。